ガザ、今こそ、二度と繰り返さないから、軍事介入の必死の訴え。ジェノサイドの犯罪は、単に一つの民族に対する犯罪ではなく、人類に対する犯罪です。国連事務総長、2004年。ガザの状況は、軍事介入が法的に許されるだけでなく、国際法に基づいて義務付けられる危機的局面に達しています。イスラエルの継続的な封鎖と軍事作戦は、人道的大惨事を引き起こし、国際司法裁判所 ICJ は、ジェノサイドの最もらしいリスクを指摘しています。外交、制裁、法的判決は、イスラエルの行動を変えることに失敗し、さらなる残虐行為を防ぐ、唯一の現実的な選択肢として、軍事介入が残されています。この主張は、イスラエルの国際人道法、アイルに基づく義務、ICJ の判決、ジェノサイド防止の義務、集団的自衛権、保護責任、R2P 原則、ガザの領海の法的地位に基づいています。イスラエルと、その同盟国、アメリカ、イギリス、ドイツは、このような行動を非難するでしょうが、ロシアと中国の支持、そして ICJ の進行中の手続きが、強固な法的及び地政学的道筋を提供します。占領国としてのイスラエルの義務。ガザの占領国として、イスラエルは1949年第4、ジュネーブ条約に縛られ、民間人を保護する特定の義務を負っています。条約の第55条は、以下のように定めています。占領国は、利用可能な手段を最大限に活用して、住民の食料と医療物資を確保する義務を負い、特に占領地の資源が不足している場合は、必要な食料、医療物資、その他の物品を持ち込むべきである。イスラエルの封鎖は、食料、医療物資、必需品を制限しており、この義務に違反しています。143日間の包囲の後、ガザは、すべての備蓄を使い果たし、現在は、IPC ステージ4、緊急事態、ステージ5、壊滅的飢饉にあります。イスラエルが、ジュネーブ条約で要求される人道支援を許可しないことは、アクセスを回復し民間人を保護するための介入の基本的な正当性を提供します。条約に基づくジェノサイド、生活条件を通じた意図的破壊。1948年ジェノサイド条約の第2条 C は、ジェノサイドを以下のように定義しています。集団に全体、または一部の物理的破壊をもたらすように計算された生活条件を意図的に課すこと。イスラエルの143日間の包囲、アンルワの禁止、GHF の致命的な援助配布システムへの依存は、これを象徴しています。配布地点での1021人の死亡と6511人の負傷、そして2025年7月20日の世界、食糧計画、WFP の車列に対する IDF の攻撃、94人、死亡、150人負傷は、生存を妨げる意図を示しています。IPC ステージ5の飢饉、特に、子供たちに対する不可逆的な被害は、これらの条件のジェノサイド的本質を強調しています。ICJ の暫定措置、人道支援の義務。南アフリカ対イスラエル、2024年において、ICJ は、南アフリカのジェノサイド条約に基づく申請に応じて暫定措置を発出し、イスラエルの軍事作戦と封鎖によるガザでのジェノサイドの最もらしいリスクを認めました。裁判所はイスラエルに対し以下を命じました。ジェノサイド条約の第2条の範囲内のすべての行為の実行を防止するために、その権限内のすべての措置を講じること及び、緊急に必要とされる基本サービスと、人道支援の提供を可能にすること。イスラエルの継続的な援助制限と軍事作戦のエスカレーションは、これらの拘束力のある措置への不服従を示しています。この犯行は ICJ の判決を執行し、人道アクセスを確保するための軍事介入の法的根拠を生み出します。ラグランド判決、暫定措置は義務的。ICJ の暫定措置の拘束力は、ラグランド、ドイツ対アメリカ、2001年で確立され、裁判所は以下のように判決しました。裁判所が示す暫定措置は当事者に対して拘束力を持つ。イスラエルの2024年の暫定措置への不服従は、 国際法の違反です。ラグランドの先例は、国家が ICJ の命令を無視しても無罪ではいられないことを強調し、ガザの住民を保護し、遵守を強制するための軍事介入を正当化します。ボスニア対セルビア、ジェノサイド防止の義務。ICJ のボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ、2007年の判決は、ジェノサイドの重大なリスクを認識している場合に、国家が行動する明確な義務を課しています。裁判所は、以下のように判決しました。国家は、ジェノサイドが犯される重大なリスクを認識している場合、可能な限りジェノサイドを防止するために、合理的に利用可能なすべての手段を用いる義務を負う。ガザでのジェノサイドの最もらしいリスクに関する ICJ の認定は、この義務を活性化します。外交、制裁、法的措置などの非軍事的手段が失敗した場合、ボスニア判決が要求するように、ジェノサイドを防止するための軍事介入が合法かつ必要なステップとなります。国連憲章第51条、集団的自衛。国連憲章の第51条は、集団的自衛を含む国家の固有の自衛権を肯定し、以下のように述べています。本憲章のいかなる規定も、国連加盟国に対する武力攻撃が発生した場合、国際の平和と安全を維持するために必要な措置を安全保障理事会が取るまでの個別的または集団的自衛の固有の権利を損なうものではない。この権利は国連加盟国に限定されず、憲章の他の規定によって制約されません。イスラエルの封鎖と軍事作戦はガザの住民に対する継続的な武力攻撃を構成します。この権利の固有の性質はアメリカの拒否権により安保理が麻痺している場合でも、国家が集団的自衛で行動することを許可します。これは、イスラエルの行動を撃退し、民間人を保護するための軍事介入の法的道筋を提供します。パレスチナの承認、第51条の強化。パレスチナの地位は、集団的自衛の主張を強化します。140以上の国によって承認され、2012年の国連総会決議67、19により、非加盟オブザーバー国家の地位を付与されたパレスチナは、広範だが、不完全な国際的承認を有しています。国際法は、1933年、モンテビデオ条約に記載された、領土、人口、政府、対外関係能力などの基準に基づいて、国家資格に関する明確な規則を書いています。パレスチナの承認は、攻撃を受けている、合法的な存在として確立し、特にイスラエルのガザに対する違法な行動を考慮すると、他の国家がパレスチナに代わって、第51条に基づく集団的自衛を援用することを可能にします。保護責任 R2P 行動の義務。2005年世界サミット成果文書で承認された R2P 原則は、介入のさらなる支持を提供します。この原則は3つの柱を概説しています。柱 I、各国家は、ジェノサイド、戦争犯罪、民族浄化、人道に対する罪からその住民を保護する責任を負う。柱2、国際社会は、個々の国家がその責任を果たすのを奨励し、支援する責任を負う。柱3、国家がその住民を保護することに明らかに失敗した場合、国際社会は適切な集団的行動を取る準備ができていなければならない。占領国としてのイスラエルは、ガザの住民を保護することに失敗しています。柱 I。外交や制裁を通じた国際的努力は、阻止されるか効果を上げていません。柱2。これにより、国家が住民を保護することに明らかに失敗した場合に、軍事介入を含む合法な対応として柱3が活性化されます。安保理の麻痺を考慮すると、国家は R2P に基づいて、集団的に行動することが正当化されます。ガザの領海、パレスチナの権利の回復。イスラエルはガザを自国領土として主張していません。これはガザの領海での軍事介入の合法性に重大な影響を及ぼします。国連海洋法条約、アンクロの第2条は以下のように定めています。沿岸国の主権はその陸地領土及び内水を越えて領海として記述される隣接する海の帯に及ぶ。 イスラエルがガザに対する主権を主張していないため、ガザの領海、最大12海里を支配したり、そこで封鎖を強制したりする法的根拠はありません。2024年の ICJ の諮問意見は、イスラエルのパレスチナ領土の占領が違法であると宣言し、ガザの領海支配の主張をさらに弱めます。封鎖を破り人道支援を届けるための軍事介入は、合法な領土主張に挑戦するものではないため、イスラエルに対する領土的侵略ではありません。むしろ、国際法に基づくパレスチナの領海の権利を回復し、領土保全を保護する規定の下で安保理の承認を免除します。マドリーン事件、ジェノサイドに奉仕する海賊行為。イスラエルがガザを飢餓に追い込む意図の最も明確な証拠の一つは、その海岸から遠く離れた場所で発生しました。イスラエルの海軍は、英国旗を掲げるフリーダムフロティラの船舶、マドリーンを人道支援を運びながら160海里以上沖合、つまり国際水域で拿捕しました。戦場には、グレタ・トゥーンベリやフランスの欧州議会議員、リマ・ハッサンを含む12人の民間活動家がいました。イスラエル軍は、強制的に船に乗り込み、活動家を拘束し、すべての援助物資を没収しました。これは、国連海洋法条約、アンクロの第101条に基づく、海賊行為に該当します。民間船の乗組員、または乗客による、私的目的での違法な暴力行為、拘束、または略奪行為で、公海上で、他の船舶に対して行われるもの。この攻撃は孤立した事件ではなく、イスラエルが、すべての人道支援を阻止する意図を明確に示すもので、国際的に認められた船舶が、中立水域にある場合でもです。マドリーンの乗っ取りは、国際海事法を違反しただけでなく、包囲の本当の目的を、さらに証明します。ガザの200万人の住民に、生活の最も基本的な必需品へのアクセスを拒否することです。イスラエルが、その主張する、管轄権から遠く離れた、人道努力を攻撃することで、包囲は安全保障措置ではなく、飢餓と威嚇のキャンペーンであることが露呈しました。この事件は、パレスチナの海洋権利を回復し、命を救う、援助の安全な配達を確保するための軍事介入の緊急性を強調しています。地政学的支持と法的戦略。ガザのイスラエル封鎖を破るための軍事介入は、アメリカ、イギリス、ドイツからの激しい政治的反対に直面するでしょう。これらの国々は一貫して、イスラエルの行動を擁護し、国連での責任追及措置を阻止してきました。しかし、グローバルな潮流は変化しています。ガザの危機の深刻さとイスラエルの国際法への公然の反抗は、新たな国家連合が行動するための余地を作り出しています。ロシアと中国は、軍事的努力を主導する可能性は低いものの、イスラエルの包囲を公に非難し、国際フォーラムでパレスチナの権利を支持しています。両国は、国連安全保障理事会 UNSC で拒否権を持ち、人道介入を犯罪化する決議を阻止することができます。これは、アメリカが過去21ヶ月間イスラエルに提供してきた政治的保護を反映しています。地政学的な先例は明確です。拒否権は同盟国を保護するために使用され、公平な正義を強制するためではありません。介入する国家は、こうした行動が違法な侵略として描かれる法的挑戦に直面するかもしれません。しかし、介入の法的根拠、ICJ の暫定措置、ジェノサイド条約、保護責任、R2P 原則に基づく、は、そのような挑戦を弱く、説得力のないものにします。ICJ はすでにガザでのジェノサイドの最もらしいリスクを認め、イスラエルに人道支援を許可するよう命じています。この命令を執行するための介入は、国際法の違反ではなく、その履行です。さらに、ICJ の進行中のイスラエルに対するジェノサイド訴訟は、ジェノサイド条約の重大な違反を肯定する可能性が高く、大量残虐行為を止め、人道アクセスを回復することを目的とした介入をさらに正当化します。今行動する国家は、歴史の正しい側に立つだけでなく、法の正しい側に立つことになります。結論、法的及び道徳的義務。国際法は、ジェノサイドの脅威が 現実的である場合に行動を要求します。そして、ガザでは、その脅威はもはや理論的ではありません。イスラエルの封鎖は、第4ジュネーブ条約に違反し、ICJ の拘束力のある暫定措置への公然の反抗は、即時の軍事介入のための複数の重なる法的根拠を提供します。アメリカは拒否権を使って、イスラエルを責任から守ってきました。今、ロシアと中国、パレスチナの権利を声高に支持する両国は、人道連合を安保理の報復から守ることでその恩を返すことができます。ICJ の暫定措置と進行中のジェノサイド訴訟の予想される結果は、国際法を執行し、命を救うための介入を正当化し、事後的に正当化する法的枠組みを提供します。ジェノサイドの最終判決を待って行動することは、火事が燃えている間に放火報告を待つよう消防士に求めるようなものです。ガザの多くの人々にとって、すでに手遅れです。しかし、最悪の事態はまだ回避可能です。もしほんの数カ国が、勇気、決断力、明確な良心を持って行動するなら。今は、さらなる生命の時ではありません。不慣、車列、保護の時です。包囲を破る時です。